ちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井ひのり先生に運命の秘密について伺っております。今日は特別編といたしまして10月11日に練馬区立、石神井公園ふるさと文化館で開催されましたゴミコウスケの遺品展で桜井先生がお話しされたことをそのままお届けしたいと思います。皆さんお楽しみに聞いてください。
そうですね。そうすると桜井先生が22歳で五味先生が18歳というか31歳の五味さんは初対面の感じというのはどういう感じだったんですか？
春に家に行ったら、6畳と5畳半の下なんですね。で6畳の方には、生活の場で、ですから奥さんと猫とという4畳半が書斎って言って悩まない、今あったものはスピーカーが一つ。このスピーカーというのは今ここにあるというものであるので、それよりももうちょっと小さいものグッドマンというのです。これは後に私のところに彼が桜を持ってくるということで私のところに来てますけども、このそのものしそれしかなかった。でただ彼がレコード好きであることも指摘して私の本読んでて分かってますから、これがグッドマンだということで、それもあったんですけども、とにかく路上班に出てきたと、その貧乏のどん底の中で驚いたことに、彼はですね、白のかすりの着物を、夏ですね、夏の6月ですから、で奥さんは出てきて何もございませんがというわけで、そこでお留守を買ったんですね。私それで非常に驚いて、もう本当に貧乏のどん底でありながら、ゴミが白いものですね、かすみして本館白霞に正座して、で奥さんがそこでお留守を買ったそれで私はこの男はただ者ではないというふうに思ったんですね、はい、それが最初の出会いですね。
白がつりを、いつも和服をお見せになる先生ではありますけど、その当時、和美住まいのところでも、その勝者のなりを欠かさないというところで、その時にご依頼になった小説というのが、要はこの
試験
でございますよね。面白クラブに、発表したというのが1954年2月
です、ね、そうですね、
はい、はい、これはとても私もびっくりしているので、ぜひお聞きしたいと、今日楽しみにしています。五味先生は健康小説家として名をなされて、一世を風靡されますけど、最初の時は健康の健というのも何なのかが、あまりお詳しくなく、いわゆる刀とか剣道のことについても、知識もあまりおありでなく、そういうふうにお聞きしてますが、
そうですね、
その分からない感じっていうのはどんな感じだったんですか？
実は分からないと言っても、素人ではありません
。もちろん。
すでにしても、この時には、彼は安田洋次郎先生のところに、だいぶ長いこと入ってますから、彼は、明治大学、それから早稲田高等学院ということで、英文科であり、で、彼の天才的なところは文章、言葉なんですね。これは安田洋次郎の先生の、安田洋次郎先生というのは戦前、日本ローマン派を立てた人ですけど、私もですから、後にずっとこうローマン派の作家ばかりと付き合ってきて、最後は三島由紀夫と付き合ってというようなことですから、三島の最後も知ってるわけですけども、そういうわけで彼は医学的に非常に古い言葉をよく知ったんですね。それはどうしてかというと、やはり安田先生のところで昔の刀とかそういうのを見てるんですね。ですから何も知らないようではありますけれども、ただなんとなくは話をしている間に、これそう、チャンバラって言葉はおかしいですが、それは書けるなとは思ったんですね。ただですね、これは私の自慢話になっちゃうんですが、実はこの危険はですね、 日本が敗戦負けて、初めてのこのチャンバラ小説、剣豪小説。これはマッカーサーの指令で、神道を日本を復活させてはならないということで、チャンバラいわゆる剣豪ものは禁止されたんです。そのためにそれまで時代小説というのでそういうところは一切ない、あっても簡単に済ましちゃうというような状況だと、そういうような時期であったんですが、ここで日本がちょうど独立するという、昭和26年、にという、そういうこともあって、それによって、剣豪小説が可能になったというふうに私は聞いたものですから、それで読んだところに、まあ、実は芥川賞作品の昇進というのは、これは一見すると天の小説みたいに見えますけど、実は違うんですね。それは私もよく知ってたんですが、ただ私は強引に、それもあって、ただ当時、天皇小説の言葉はありませんから、とにかく天の小説を、天使を書いているということで、あったのがこの視点ですね。はい、
天使を書いてくれるご注文に対して、スムーズに。
いや、もう全然いかないです。もう松本清張もそうですが、やっぱりお互いに2人とも芥川賞を取ってますから、芥川賞っていうのはなかなか、こういう、なんていうの、挿絵のあるものには書けないっていうね、当時の一つの勉強があった。挿絵があっちゃう。そうすると、もう、それだけでも面白いクラブとかね、そういう挿絵、みんなダメになっちゃう。ダメっていうか、書かなくなっちゃう。で、その松本清張も嫌だって言って書かない。ただ、実は、2人ともですね、実は私の将棋で勝負したんです。あそこに、松田幸三との写真がありますけれども、僕は非常に将棋が好きで、松本清張も好き で、私実は将棋は7歳に入って、今現在5段を持ってますけども、要は、それで勝負して、もし、僕が勝ったら、勝ったら、ということで、勝負した。三番勝負、一局3000円というですね、一局3000円というのは、私、最初の初任給が、その年、9000円ですから、3分の1ですよ。だから今、20万ぐらいですか、20万というと、7万ぐらい、一局。これ男としてよく、まあ、勝てたなとは思うんですが、まあ、それだけ、まあ、自信があったという意味でもあるんですが、今回これで、私は将棋盤を買ってやってっておかしいけど持ってって、それで3局の勝負をするということで、もう、2局、その場を勝って、私6000円せしめる人って金ありませんから、とにかくこれは書くという、ね、ことになったんですが、書いたら、その原稿料から私が6000円引くと、そういう約束でこれを松本清張も持って松本清張はたった1曲でもう諦めました。彼との 3曲勝負で、やるということで、まあ、彼は後に朝日新聞に、小倉の朝日新聞ですから、司教ですから東京に出てこいということで手紙をやり取りしてて、出てきて、で朝日新聞の地下室に、そういうちっちゃな部屋があったんですが、そこで、勝負して、でもその時にはもう私が松本清張は5位と勝負して、私は、6000円せしめた話ちゃんとしてますからもう彼もそれでビビっちゃってますから、ね、それ1曲やって3000円、これはもう現生でもらって、で、松本清張はもう1曲で勘弁してくれたんで、そういうようなね、まあ、ですから昔は面白い、まあ、時期でしたね。
研究者の方は将棋も強くないとなかなか
、まあ、私もこの将棋で随分得しましたからね。
そういう